I don't know what you think about when you think of courage. Maybe some examples for me. They can be small things. They can be big things. For example, I like trying new foods. So things that I've never eaten before, I try them, and I need courage to do that. I also like rock climbing, so that also requires maybe a little bit of courage to climb up rocks with no harness. Or maybe Luke and his girlfriend, you need to have courage to ask her out on their first date. So today I'm going to talk about three guys in the Bible that displays courage, and their names are Meshach, Rachach, and Abednego. But we're going to call them Rachach and Benny for short. And so I don't know if you've seen VeggieTales, but this is Rachach and Benny. So they showed a lot of courage because they stood up for what they believed in. You see, there was this king, and his name was Nebuchadnezzar, and he built this giant golden statue. And he told everybody in his kingdom to bow down to this giant statue and worship it as if it were God. But Rachach and Benny, they didn't want to do that because they knew that it was wrong. It was wrong to bow down to anybody but God himself. So because of that, they disobeyed the king, and the king had them tied up, and he was going to throw them in a big fiery furnace, which is like lots of fire. But when they finally threw them in the fire, there was a great shining light, and an angel from God came and prevented them from burning up in the flame. And so they were saved from burning in the furnace. And Nebuchadnezzar and everybody in the palace saw that God had saved them. So it must have taken an enormous amount of courage for Rachach and Benny to know that they could have died for following God. So in our lives, I don't know what it looks like to stand up for God. We may not always be faced with furnaces. It could be little things. Like with your friends, but we are called to have courage. So this verse is God telling us to have courage, because he tells Joshua in the Old Testament, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will always be with you wherever you go."
この箇所は神様がヨシアに勇気を持てと言ってる箇所なんですけど、さあ勇気を出せ、恐れや迷いを消し出せ、いいか、どこへ行ってもお前の神である私がついているのだ。
So that's just awesome that wherever we will be, if we're in dangerous places, if we're in scary places in life, and even when we're at home with our families and we're safe, God is always with us and He can always help us have courage. And the person who showed the most courage out of anybody who's ever lived was a guy named Jesus. He died for all of our sins and paid the price that we should have paid. So let's pray right now. Father God, I pray that you would give us all courage in the life that we will lead. Thank you so much for Jesus and his courage to die for us. I pray that we would follow his example and have courage wherever we go in life. Amen.
So that's it. そうは小さい人は少ないみたいなね。
そうだ。
Can you be good? Stay here? Or... yeah? Yeah?
What does Damon have planned?
Yeah, yeah, it's okay. It's okay. Okay, じゃあ、みんなじゃあ、静かに座れるかな座ってたね。お父さんからちょっと。Do you want to go? あのネブカデネザルたちが野球帽をかぶってるのは初めて見ました。
It's the first time I saw Nebuchadnezzar in that kind of outfit.
でもありがとう、いやありがとう。
いや、
ユース出身ですから、ちょっと皆さん、あの、ブリティッシュアクセントやってます。
Do you catch his British accent? Nice once in a while. We have to have a variety of English.
南アフリカ生まれで、イギリスで育ってアメリカの大学に来てて。
He was born in, actually in South Africa, and he grew up in England, and now he's going to school in California in the United States, so really international. So we want to welcome everybody again today. How many of you are here for the very first time? Or how many of you are here? You haven't been here for a long time. Well, you are coming in at the end of the movie. We have actually been doing a series. And the name of the series is Draw Near, Hold Fast, and Encourage More.
そしてさらに励ますというこのシリーズがやってきました。
If you missed
前のこと
を
聞いたことなかったら聞いた人ですね。あの水原のコミュニティたちのウェブに行けばお会いできると
思います。If you help doing that, ask Mas or I, and we can help you.
はい、もし聞いてくださればシリーズが聞けます。
Well, last week we talked about a passage from Ephesians chapter 2.
エペソ人の手紙の2章から学びましたね。
And that passage tells us something that is so important.
重要なことが書かれていましたね。なんでしょう。
It tells us that God
神様は私たちに家族を与えてくださったという話ですね。私たちは神様にある家族であるというんですね。
Our family is all Christians all over the entire world. We share a special bond with anyone who calls themselves a daughter or son of God through Jesus Christ.
私たちは本当に私たちはつながりがあるんですね。本当に一つの家族として召されています。
But I want you to think with me.
でも私はちょっと皆さんと一緒に考えてほしいことは一つあります。それは
こうしていろんな人たちがいますけれども、
家族の一部でありますけど、でも家族はですね、
empty if it's nameless and faceless.
本当にですね、意味がなければ、表面的だったり内容ともなければ、家族ってことは虚しく聞こえることもあります。
A family that's nameless and faceless is just an idea.
でただの概念、内面のないことであったら、本当に言葉だけになってしまうこともあるんですね。
クリスチャンの家族という
のは、本当に私たちは本当に肉のある血と肉が血が通っている温かいものを私たちは感じられるもの、具体的であるものです。
家族は、何
かもう隣にいたら温かいなというような、そういう温かみのある家族じゃなくてはいけないんですね。
So、ですから私たちは、神様に、ただ、
もう世界中のクリスチャンの家族だけではなくて、神様は私たちに、
But he's given you a family right here.
もうこの周りにいる、もう横にいる方も私たちの家族なんですね。私たちは兄弟姉妹をこうやって働いています。
People with real faces.
ね、本当の顔ですね。これ、ね、仮面をかぶってる本物の顔の人たちを私たちは働いているんですね。
People with real names.
本当に名前のある方、本当に仮想空間であって、本物の兄弟姉妹を私たちは働いています。
So I really want to encourage you. Get to know their faces.
本当に皆さんのお互いのことをよく知り合ってほしいと思います。
Get to know their names.
ね、名前を知る、それだけじゃなくて。
You might not.
ちょっとしたらね、言葉が通じないかもしれないけど、でも、ね、名前を聞いたりして、どんな人か、ね、お互い聞き合ってみてください。
なぜなら、神様は私たちに
共に一緒になることを望んでらっしゃるんですね。ただ、教会に行って、そういうだけのことを神様に。私たちの女だし、私たちの人生を共に過ごすことを神様は私たちの女と望んでいらっしゃいます。
Now I want to ask you a question.
一つ質問しますね。いいですか？
Have you ever noticed that the idea of family is easier than a real family? I'm going to say it again. The idea of family is easier than a real family.
頭で考える概念的な家族の方が本物の家族は簡単なんですね。本物の家族の方は難しいんです。
A real family comes with problems.
ね、本物の家族からいろんな問題が生じるんですね、人間ですから。
We have our own problems.
私たち自分自身、私の問題も持ってます。
But the other people in the room
でも他の人の問題、この辺質問、また。私たちもう皆さんもそれぞれ問題を抱えていらっしゃるんですね。
So what does the Bible teach us? How does the Bible guide us to deal with these problems?
聖書は私たちが直面する問題にどのようにするか、なんて言ってるんでしょうか。どのようにしようと言ってるんでしょうか。
To say it another way, life has various pressures.
ね、人生にはさまざまなプレッシャーがあるということです。
We have challenges.
ね、いろんなことを挑戦しなくちゃいけないこといっぱいありますね。
We have suffering.
ね、苦しいこともあります。
How are we going to deal with those?
それどうやって私たちは扱って乗り越えていくんでしょうか。
I think about my kids.
自分の子供たちのことちょっと思い出しますね。
And all my kids really, really like sports.
私たちの子供はみんな三人ともスポーツが大好きでした。
And the way we respond to things has to do with our goal.
で、スポーツのことを考えたら私たちは到達目標、ゴールが私たちにとって大切なことになります。
So for example, my daughter Megumi has a goal.
あの娘のめぐみは一つのゴール、到達目標を持っていました。
彼女の目標は、
スケートを、フィギュアスケートをもう一生懸命最高にしたいということでした。
So、for about 10 years,
ですから、10年ぐらい、
she got up early on the cold, 朝、早く起きて、ね、dark morning at 3:50 in the morning. 3時50分ぐらいに毎朝起きてスケートに行ってました。And she went to fall again and again on the cold hard ice. 氷の上で何回も何回も練習中倒れるんですね。もう転ぶんですね。Now does that sound inviting to you? ね、それじゃあやりたいな、転びたいな、何度も転びたい。冷たい。ね、硬い氷の上で転びたいって人はいませんね。痛いですよね。嫌ですよね。 Why would someone do that?
こんなことをしたがるんでしょうか。痛いのに。
Or I think about my son Masanobu.
そのマサノブもそうですね。
A lot of you know that Masanobu likes to do this sport called parkour.
パルクールとスポーツをしてますけど、ね、ご存知の方もいらっしゃると思いますけども。
He often falls.
彼はしょっちゅう転びます。
He gets bruises and scrapes all over his body.
体中の筋肉や打ち傷でいっぱいです。
He gets broken bones.
骨を骨折もしょっちゅうしてます。
He gets concussions.
脳震盪もありましたね。
Who would keep jumping?
誰がですね、そんなことがあってどんどんどんどんジャンプし続けるでしょうか。なんであんなにしてトレーニングをするんでしょうか。
Someone with a goal.
ゴールを持ってる人、到達目標を持ってる人がそれをするんですね。目的を持ってる人が。
So I want us to think this morning.
私たち考えたいことは皆さんと一緒に。
For each of us to ask ourselves, what is my goal?
私のゴールは何なんだろう。ゴールを持ってますか？
Is my goal to be able to have a relationship with my Father God in heaven?
もし私のゴールが天の父なる神様との関係を保つこと、持つことが私のゴールであるならば、
Or do I just want to live for me?
それともそうではなくて、ただ自分のために生きよう、それがゴールとなっているでしょうか？
Is my goal to follow Christ?
キリストに従うことがゴールでしょうか？
Or is my goal to just do what makes me happy?
自分の楽しみを願う、それがゴールになっているでしょうか？
Do I want to mature and be a mature son or daughter of God?
神の息子娘として成熟した人になっていくことを本当に望んでいるでしょうか？何を望んでいるでしょうか？
That became the goal of Jesus' brother. To become a mature son or daughter of God.
神様の子、それはイエス様にとっては兄弟姉妹ですけど、私たちそうなることがイエス様の目的、願いでもあるんです。
And that was the goal of Jesus' brother. His name was James.
で、その人の名前が、イエス様の兄弟であるヤコブですね。ヤコブもそのようになりたかったんです。
That was a huge change for him.
で、ヤコブにとってはそれは大きな変換でもありました。
It was really, really surprising.
彼にとって驚くことでもあったんですね。
I wonder why do I say that?
ね、なんでそういうことを言うかというと、
well, how many of you have brothers or sisters?
兄弟姉妹いますか、ね、皆さんいますね。
Oh, almost everybody.
ほとんど
少
ないですね。
Wow,
okay. はい、
have you ever noticed that brothers or sisters can be annoying?
兄弟姉妹もめんどくさいな、いらっしゃって人、あったことありますか？みんなそんな
こと。Okay, we have a little sister in the back there.
はい、兄弟大変だ。
He can say that because his older sister is at grandma's today.
そうですね。
But we're compared to our brothers and sisters, aren't we?
But we're compared to our brothers and sisters.
Now imagine if you were constantly being compared to Jesus.
イエス様と比較されたらどうですか？
That would have been rather tough.
ちょっと大変ですよね。イエス様と比較されたら。
We don't know much about James.
私たちはイエス様の兄弟のヤコブについてあまり知りません。
But we do know that he didn't believe that his brother Jesus was the Messiah.
自分の兄弟のですね、イエスがですね、救い主とかそういうことを全然信じてませんでした。
But then,
でもですね、
something happened.
でもそのヤコブにあることが起きました。このヤコブの考えが完全に変わる時があったんですね。
Something happened that completely changed his direction and his goal.
何かがあって彼のヤコブの態度もそれからゴールも完全に変わる出来事があったわけです。
What did he see that caused such a change?
そんな大きな転換をやったヤコブは何を通してきたんでしょうか。何を見てヤコブは変わったんでしょうか。
With his own eyes, he saw Jesus crucified
兄弟であるイエス様が
on the cross.
十字架で死んだのを見たんですね。
And with his own eyes,
自分の目で見て、
he saw Christ resurrected from the dead.
イエス・キリストが死んで蘇ったのを自分の目で見たんですね。
When he saw that,
それを見てヤコブは
completely changed.
完全に変わったんですね。変えられたんです。
Declared, I'm in.
私も加わるよ、お兄さんのところに加わるよって入ってきたんです。
I'm for you, Jesus.
もうイエス様はもうね、お兄さん、私はもうこれからあなたと一緒、あなたの味方、あなたに加わる、従っていくって彼は言い始めた。
Until now, I've been living for me.
もう自分のために生きてきたけど、でも。
But from now on,
その時から
I want to live
私はあなたのために生きたいと彼は変えられていったんです。
We have only one short letter written by James.
でもヤコブの手紙というのはちょっと短い、本当ちょっと短い手紙しか私たちはヤコブのことを知らないんですけど。
But it's really interesting how he begins that letter.
これを始めるのは始め方が面白いです。
So we want to look at that together. He begins like this. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ.
神と主イエスキリストのしもべであるヤコブって言うんですね。
Do you notice anything interesting about the way he starts his letter?
この手紙の書き出し、何か興味深いと思う箇所は多々あるんです
か? How does he identify
himself? 自分自身をどう認めてるんですか? 何て言ってますか? 自分自身のこと。
Does he say, Yo, I'm Jesus' brother?
イエス様の兄弟だぜっていう感じで登場してますか?
I'm really important.
俺重要だよ。俺兄弟だね、イエス様って感じでしょうか?違いますよね。
He could have started like that.
でもこのように彼は言うこともできたんです。
Or he could have started the way many of the other writers of letters start. Those letters start by saying, I'm an apostle of Christ.
他の福音書は、私はイエス・キリストの使徒、弟子であるという書き方をしています。
What does that mean, an apostle?
でも、使徒ってどういうことですか?イエス・キリストの使徒って。
An apostle was someone who was commissioned by the risen Christ.
生まれ変わったあのよみがえりのイエスに、仕事を任命された人が使徒なんですね。
That means saying your apostle is declaring your authority.
であるということは、私はイエス様からの権威を与えられているというその権威を示していることでもあるんです。
But James doesn't call authority to the doesn't call attention to the fact of his authority.
でもですね、この場でヤコブは自分の権威とか権力とか肩書きとかいうことを全く述べていません。
Rather, he called attention to the fact that he is a servant of God.
神のしもべであるということを強調してですね、神のしもべを強調しています。
What does that mean?
では、それどういうことでしょうか、神のしもべというのは。
It's from the Old Testament.
ね、それは旧約聖書からもうのつながりで書かれているんですけども。
Israel was called to be the servant of God.
イスラエルの民はですね、神のしもべというふうに言われていました。
Being a servant of God means that Israel belonged to God and not to anyone else.
ということは、イスラエルの民は完全に神様に属していて、他に属していないということを意味していたんです。
And the great heroes of Israel were also called servants of God.
イスラエルのさまざまな指導者たち、ヒーローたちはみんな神のしもべとして描かれているんです。
Saying you're a servant of God shows your unconditional commitment
というのは、本当無条件に神様に従っていくことでもあるんですね。
James identifies himself as a servant.
ヤコブは自分がしもべであるということを強調しています。
He's saying he belongs to God. God, I'm yours.
あなたに所属していて、私のものはすべてあなた、私はあなたのものですということを彼は言っている。
And Father God, you're mine.
父なる神様、そしてあなたはまた私のものです。
But the interesting thing is he declares himself not only a servant of God, but a servant of Jesus Christ.
ここで興味深いことですね。ヤコブは自分は神のしもべであるだけではなくて、自分はイエス・キリストのしもべであるとも言っていることが興味深いところです。
So he's declaring that Jesus Christ risen from the dead is God.
死から、それはどういうことかというと、死からよみがえられたイエス様が神であるということも言っていることもあるんですね。
So if James starts the letter this way, identifying himself as a servant, who does he say that he's writing the letter to?
で、こうやって自分が神の弟子としもであると言っているヤコブが書いているのは手紙って誰に書いているんですか。どういう書き方だと思いますか。こういうことです。
He says to the 12 tribes in the dispersion.
こういうんですね、離散している12部族の人たちに挨拶をしますというふうに書いています。
What does this mean?
どういうこと ?12 部族に挨拶する何
?He's writing to people who say that they're Christians.
クリスチャンという人に書いてるんでしょうか
?Why does he describe them in this way?
これを12部族に書いてるんでしょうか
?Tribes in the dispersion.
何でしょうか離散している12部族って。
He's telling the people who received the letter, remember who you are.
でここ ですね、手紙を受け取った人は自分が何であるかこの言葉を通して信じなさいってもこれを示すということでもあるんです、ね、
And remember whose you are.
そしてあなたは誰のものであるか誰に所属しているかを彼らに問うているんです
And those two things will never, ever change.
このことがですね決して変わらないんですね
Who you are
自分が誰に所属している かそして自分が誰に所属しているか変わらないんですね
During the time of the dispersion, the Jews were scattered.
この離散しているまあユダヤの人たちはですね、本当にいろんなところに散らばっていました。
And James is telling Christians, now you are the new Israel.
そしてヤコブはですね、ここに散らばった人たちに、あなたは、という方は新しいイスラエルですというふうに語っています。
Now you are the new people of God.
あなたは新しい神の人々であると言います。
You now have a family.
あなたは家族がいるというんです。
But you're also like a person.On a journey.
でも同時に私たちはみんなこの世を旅するものであるというんです。
And that's hard.
ね、それは大変ですね。
And James tells them
ヤコブは、ね、
to remember who they are, that they're bought with a price.
彼らはイエス様の血を通して買われたものであるということを繰り返して言っているんです。
And he's encouraging them to declare, I too am a servant.
私も自身も神のしもべであるということを言って
る。That needs to be our goal this morning.
今朝私たちのゴールとしては私たちが神のしもべであるということを私たちのゴールとしていきたいと思います。
Because people with a goal remember who they are.
ゴールを持っている人は本当に自分自身が何者であるかわかるんですね。
And people with a goal remember whose they are.
ゴールを持っている人は自分は誰のものであるかもわかるんですね。
So all of this is contained in the very first phrase of this letter.
自分が何者か誰に属していることがいうことがこの最初の言葉で私たちは見ることができるんです。
And lots of times when we're reading the Bible, we kind of skip over this part.
私たちは聖書を見てさーっと読んでスキップして。しっかり内容を捉えないことがあるんですけども。
We don't think it's important.
あまり重要じゃないとつい私たちは思ってしまいますね。
But in order to understand the next part, we have to hold this in our focus.
次のことを本当に理解するためには、このことを私たちは焦点を当てて自分の中にしまわなくてい
い。We have to hold in focus who we are.
自分が何者であるか、自分が誰に属しているかというこの二つのことです。
So after the greeting, James continues.
そしてヤコブはこのように言います。
My brothers, hold the view that it's all joy when you meet trials of various kinds.
私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときは、この上ない喜びと思いなさいというんですね。
This is kind of hard to understand.
これはちょっと理解しづらいですね。
So if you speak English or Japanese, if you can read, let's read it together, okay?
一緒に読みましょう。
First in English.
英語で。
My brothers, hold the view that it's all joy when you meet trials of various kinds. Now in Japanese.
私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときは、この上ない喜びと思いなさい。
So what is he saying?
何言ってるでしょう、これは。
He's saying, brothers,
兄弟たち、姉妹たち、
Things happen in our lives. I wonder how many of you have had sudden, unexpected tough things happen recently. And James tells them to look at those things as a cause of joy.
それをですね、試練それをこの上の喜びの源としなさいって言うんですね。
Whenever I read this, I think to myself, how is that possible?
ね、この聖書の箇所を読むときにいつもですね、なんでこんなこと可能かといつも思わされる箇所でもあります。
Does anybody else ever think like that?
皆さんもそうでありませんか？試練が喜び？
But often when we read a translation of this passage, we miss part of the meaning.
箇所のただ翻訳だけを読んでるときに、本当にそこに伝えたいところを私たちは
知らないことがあります。Part of the meaning of this verse is that we should expect to learn something from the trials and the tests that we face.
ここに書かれていることですね。いろんなことが起きたときも、私たちはそういう試練や苦難から何かを学ばなくてはいけない、学ぶことができると言っているんです。
We learn about the true nature of who we are.
そのときにですね、本当に自分自身が本当に何者か、自分自身を知ることができます。
We learn to look at ourselves.More truthfully.
もっと自分を真に本当にリアルに理解できる時でもあるんですね。
And in case people didn't understand, James continues.
ヤコブが皆さん分からなければヤコブはこのように受けます。
Again, let's read together, first in English.
英語で読んでみましょうね。
For you know. For you know that the testing of your faith produces steadfastness, patience, and endurance.
信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。
So here, James is getting more specific.
ここでヤコブですね、もっともっと細かく、話を始めます、ね、
When we face difficulty is what checked?
私たちが苦難にあった時に何が示されるんでしょうか。
What examined?
何が私たちの中で検査されるでしょうか。
It's our faith.
そうですね。私たちの信仰がどうであるかが
試されているんです。 When we're tested and when we're examined, we can see how much we are or are not trusting God.
私たちが苦難に遭うとき、どれだけ自分たちが神様を信頼するか、または信頼してないかというのが示されるんですね。
And what's the result of this examining?
でもこの私たちの試練の検査の結果はどんなことがあるでしょうか。
Not only it lets us see the truth about ourselves, but it also helps us endure.
そしてそれは私たち自分自身を知るだけではなくて、私たちが忍耐することも学ぶことができるんですね。
It helps us be steadfast.
そして私たちは耐えること、忍ぶことができていきます。
It gives us the capacity to live in this fallen world.
このまあ、だらしてるか大変な世の中で生きていくことができる能力を与えてください。
It gives us patience to be better.、
ね、もっとより良くできるなる忍耐を与えてください。
It gives us patience to wait with hope.、
ね、希望を持って待つ忍耐をも与えてくださいます。
Why?
なんででしょうか。